今日恵みをいただく御言葉は第1サムエル記の1章1節から18節までです。第1サムエル記の1章1節から18節、はじめに1節と2節をお読みいたします。エフライムの産地ラマタイムツファイムにその名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順に遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛しておられる我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今日も我らを愛し、我らに必要な命の言葉を授けんとして、今ここに集いし、一人一人にそれを与えてくださる恵みを感謝します。金曜日の夜という人々が世に出て遊び、ふけている、楽しんでいる、世の楽しみをしている、この時に我らは御国の楽しみへと入れられたいと願います。主よ、どうぞあなたが一人一人にその御言葉を我らのうちに投入してくださり、その投入された御言葉の種が豊かな実を結ぶ永遠の命へと、決してしぼむことのない喜びへと結んでいきますように、どうか導いてください。今語るしもべ、および聞く一人一人の耳を整え、そしてただ御霊が諸教会に語れと告げられるその声に聞くこの時でありますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。サムエル記、これは、ね、サムエルの誕生から始まるんですけども、しかしサムエル記、ね、第1と第2あるんですが、ほとんどですね、このサムエル記のその主人公、ダビデと言っても、ね、過言ではないでしょう。サムエル記の、ね、サムエルが出てくるのは、ね、せいぜい1章から8章まで。で9章から15章は、ね、主人公がサウルという、ねちょっとイスラエルの初代の良くない王に話が移り、そして16章から第2サムエル記の最後までずっとダビデの話になるんですが、しかしこのサムエル、ね、非常に重要な人物です。それまでの、獅子の時代、その、ね、終焉、最後の獅子として活躍したものであり、また、ね、預言者の最初として、そして、ね、このサムエルは、ねこのエルカナ、レビ族の一族に生まれて、レビ人、として、祭司として、生まれたものですが、このサムエル、サムエル記によってはわずかしか出てこないんですけど、しかし、ダビデ、サウルに、二人の王に油を注いだ、キングメーカーとして非常に重要な人物です。そして人時代、人時代を裁いた、重要な人物。この偉大なキングメーカーが生まれたその秘訣、それはですね、人知れず一人の女のうめきの祈り、しかも、ね、人にも聞こえない言いようもない深いうめき、しかも、ね、人が見たら酔っ払いであるかのように見えるような、そんな言葉にもならない祈りによってサムエルは生み出されました。人時代を築く、ね、重要な人物が、ね、一人の不妊の女の悲しみの、ね、叫びのよ、ね、叫び声も出さない、しかし心の中では大いに叫んでる、そのようなうめきの祈りによって、この重要な、ね、人時代人物、ね、気づいた人物が生まれてくるんです。そのうめきに導かれたのは、ね、実は主だったんですね。読んでいけば、そのことが書いてあるんですけども、この2節のところによって、ね、エルカナ、要するにこのハンナの 旦那さんレビーと、このエルカナには二人の妻があって、ね、一人をハンナ、もう一人をペニンナと、ね、ですから、ね、エルカナには二人の妻がいて、そのうちの、ね、妻の一人がハンナで、ハンナの名前の意味は、これは、ね、恩恵を得た、あるいは、ね、恵みを得た、という意味です。ですから神様から恵みをいただかなければ生きていけない人なんですね。そうです。私たちキリスト者もみんな、ね、神様から恵みをいただき続けなければ生きていけない者たちです。で、ペニンナ、もう一人の方、このペニンナは、ね、とんがったとか、ね、あるいは端っこが、ね、もう鋭利な、ね、鋭い、あるいはサンゴという意味もあります。ペニンナ、とんがった人なんですね。ペニンナ、人を突き刺したり押しのけたりする、ね、そういう女性。それに対してハンナは、恩恵を得たとか恵みを得た、ね、そういう意味です。恵みを得なければやっていけない人で、神様はこのハンナの方を用いて、その、ね、一時代における非常に重要な人物サムエルを、ね、このハンナを通して産ませます。この時点においては、ね、ハンナとペニンナ、ペニンナの方が先んじているかのように見えます。ハンナの方がはるかに遅れているような、しかしあいにく永遠の書物において栄誉を得たのはハンナの方でした。ハンナにはその性質があったからです。永遠に栄誉を得る性質、ね、これについても今日、このところから見ていきたいと思います。3節以降お読みしていきますけれども、この人は自分の町から毎年シロに登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、主の祭司ホフニとピネハスがいた。その日になるとエルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。またハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。で、主が彼女の胎を閉じておられた。ですからこのハンナがなかなか子供が生まれない、子供が一人もいないということで、この毎年の、ね、年に一度の、ね、礼拝、シロに登って主を礼拝する、その、ね、礼拝の場において、ペニンナの方は息子娘たちがおりました。この4節で、ね、ペニンナ、彼女のすべての息子娘たち、息子の方も娘たちも両方とも複数形ですので、ですから少なくとも息子2人娘2人は、ね、いたようです。それに引き換えハンナの方は、ね、誰も、ね、子供がいないということで、この生贄を捧げるとき、このハンナには1人分の生贄しか与えられない。それに対してペニンナは、ね、まあ、ペニンナ本人とまた息子たち娘たち分の生贄も、ね、用意されて、ですからこの礼拝の都度もう明確にですね、もう数字で表れていたんですね。自分は、一つ分しかない、それに引き換えペニンナの方はたくさんある。で、まあ、これは、ね、主が彼女の胎を閉じておられたから、ね、ここに主エホバの御名が、この5節に出てきますね。主エホバが彼女の胎を閉じておられた、特別な意図があったんです。で、なんでハンナ自分だけ、私だけこんなにないの、なんで私だけ生まれないの、けれどもこれは主エホバが彼女の胎を閉じておられた、これも主の御手が実はあったんです。その後にこの主エホバがこのハンナを通して全イスラエルを作り変えて、そして偉大な王ダビデに油を注ぐサムエルという、サムエル、ヘブライ語で、ね、シェマーが元になっています。聞く、このハンナがサムエルを産んだ時に主は聞いてくださった、私の祈りを聞いてくださった、ね、彼女実は、ね、言葉としては彼女祈りに声に出してないけれども、ただ口がパクパク動いていたけれども、もう本当に心の中は嵐のような祈り、それを主は聞いてくださった、ね、シャムエル、主は私の祈りを聞いてくださる、その ゆえにこの名前を将来つけるんですけども、この時、ね、ハンナはこの年に一度の礼拝のたびに惨めな思いをしておりました。で、6節見ますと、彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか。どうして食べないのか。どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は十人の息子以上のものではないのか。で、ペニンナはハンナをわざと苛立たせる性質。ね、ねもうトゲトゲの性質なんですね。とんがった、ね。しかもですね、6節見ますと、ね、彼女を憎むペニンナは、主が、ね、主エホバが、ハンナの胎を閉じておられるというので、ね、ですから、主が胎を閉じておられるということをね、ハンナも知っておりましたし、また、ペニンナも知っておいたんです。主エホバが、あえて、ね、このハンナの望む子供を、産ませない状態にしておられるということを、ね、ハンナ自身が知り、またペニンナも知っており、そしてペニンナは主が、ね、ハンナの胎を閉じておられるということを、それを、ね、つまんでネタにして、ね、このハンナをわざと苛立たせるということを毎年、ね、このようにして、ね、しておりました。年に一度の、ね、主の宮に直接行って礼拝を捧げるその礼拝です。その礼拝という場を、ね、一人の礼拝者を、ね、まあ、ペニンナからすればハンナは憎い存在でしたけれども、この一人の少なくとも礼拝者です。この一人の礼拝者を、ね、主が胎を閉ざしておられるということを、それをつまんで、ね、それをネタにして、ね、わざと苛立たせる。そのようにして、ね、本当に主の御前において礼拝を捧げる。これは本当に全くものでなくてはなりません。礼拝者は本当に志が、ね、整えられて、もう悲しい思いをしながら、傷心をしながら礼拝を捧げるようなこと、ね、よりも本当に主は喜びを持って、楽しみを持って礼拝を捧げる、ね、そちらの方が、まあ、より、ね、私たちにとっては望ましいんですけど、しかし、ね、ハンナはこの時、あえて傷心にさせられた状態、ね、傷物にされた状態で礼拝を捧げざるを得ない。これは良くないことですね。クリスチャンたちの間で本当に 礼拝を捧げる、ね、これは本当にその人との神様との一対一の神様との交わりなんですけども、しかしその礼拝を邪魔したり、ね、他人のその礼拝を捧げたいと願う心を、ね、怒りや悲しみや、ね、競争心とか、ね、そういったものを駆り立てさせて、そして礼拝を邪魔させるような、ね、このような、ね、ペニンナの性質、本当に尖った性質、これは、ね、その尖った角は、ね、へし折られなくてはなりません。石は、上流にある石は、ね、尖った、角張った、このペニンナのような、ね、そういう状態ですけど、しかし下流に行けば行くほど丸まってくるんですね。角が削られて、そして、ね、用いられるんです。ダビデが用いた石は、ね、とんがった石ではありませんでした。丸まった、ね、川から持ってきた、角の取れた石でした。このように私たちは本当に角を取らなくてはなりません。ペニンナのようであってはなりません。ハンナはそれに対して、ね、本当に角が取れた人でした。このように毎年礼拝の都度、このペニンナからわざと嫌がらせをね、心理的な嫌がらせを受けて、ね、いつも傷心であるんですけど、しかしそれをですね、誰かに、ね、夫にぶちゃまけるというとか、あるいは礼拝の場を、ね、かき乱すとか、あるいは、ね、せっかくのこの生贄、ね、もう本当に私、心がぐちゃぐちゃにされた、だったらこの礼拝の 場をぐちゃぐちゃにしてやれという、そういう形でハンナは返しませんでした。誰にも、この自分の心の、ね、その怒り、悲しみ、それを 誰にも漏らしませんでした。祭司にさえも漏れませんでした。祭司はこのハンナの、ね、ことを酔っ払ってるのだと、ね、本当は神様に祈ってるんです。祈ってるにもかかわらず、しかし祭司さえも、ね、神様に祈ってるということを知られずに、ハンナは人知れず自分の中にぐっとその募る苛立ちを蓄えて、そしてそれ全部そのまま主に全部持っていきました、ね、夫にも漏らさず、祭司にも漏らさず、全部主に注ぎ出したんです。この募る苛立ちと心の悲しみ、激しい思いを、ね、これが、ね、キングメーカーを生み出す女性のその、ね、たしなみです。9節から見ていきますと、シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。アメン。ハンナはそれまでこの旦那さんと結婚して以来、もうずっと何度も、ね、何百回と繰り返し祈ってきた男の子を授けてください、ね、その祈ってきたことでしょう。何しろ当時の、ね、女性、子供を、ね、産まない女性、ね、それは、ね、蔑まれたものです、ね。まあ、日本語の聖書では、ね、子を産まない不妊の女、ね、口語訳では馬爪と訳されています、ね、石女と漢字で書きます。本当に、ね、女性にとって屈辱的な、ね、そういう、漢字が、ね、込められておりますけれども、このような、ね、屈辱、ね、しかしそれはですね、主にあって 100% 切り替わります。栄光の、ね、女に。聖書の中にはどういうわけか不妊の女が、ね、いくつか登場しますけれども、みんなですね、歴史を作り変えるような偉大な男の子を産みました、ね、このハンナもそうです。彼女は何百回となく祈ってきたその祈り、ね、男の子をくださいという祈りを祈ってきたことでしょうけれども、この晩の祈り、この夜の祈りはそれまでの人生の祈りとは全く違っておりました。どういう面で違っていたか、ね、それまでは、ね、男の子をください、ね、それが、ね、きっと彼女自身のもう本当にこの、ね、恥ずかしい、思いをもう払拭したいとか、あるいは、ね、この本当に可愛い男の子を産んで、そして、ね、もう母親にとってこの赤ちゃんは本当に大切な存在ですね。もう赤ちゃんが生まれて1ヶ月目も2ヶ月目も、ね、3ヶ月も可愛いって、ちょっと声を出した、あ、可愛いって言葉を発した、可愛いってやっと立てた、ね、一歩二歩歩けた、もうその都度その都度本当に母親にとってその赤ちゃんとの、ね、もうおっぱいをあげて、そして血まなれして、そして、ね、言葉を発して、もうあちこち走り回るようになる、もうその期間が本当に母親にとってもう至福の時でしょうね。けれどもそのような至福の時を欲しい、私も、ね、抱っこしてみたい、おっぱいに含ませてみたい、ね、そういう思い、ね、そういう思いからではなく、この夜はですね、そういう思い一切主にお捧げしますという祈りでした。その子供が、ね、生まれたらその子の一生を主にお捧げしますというその祈りでした。で、彼女、ね、実際そうするんですね。この晩誰も言葉は聞いてません。ただ神様だけは聞いてます。人間誰一人彼女の祈り、ね、もしこの男の子が生まれたならばその子の一生を主にお捧げしますというその祈り聞いてません。ですから男の子が生まれたら、ね、誰も人間聞いてなかったんだから、ね、私のもの、ね、そういうふうに心変わりすることを彼女しなかったんです。本気で主にお捧げする決心をこの晩したんです。そして彼女は、ね、 サムエルが生まれた後、血離れしたら、ね、もうおっぱい離れしたら、早速主の宮にその男の子を連れて行って、そして主の宮にお捧げすることを、それを実行します。もう血離れした男の子、本当に可愛い盛りですね。もう自分の手で育てて、本当に自分の手で、ね、言葉を覚えさせて、ね、お弁当を作ってあげたり、ね、また学び事をさせたり、そういうことをしたかった、その一番母親にとって美味しい時期、その最も最上の部分を主にお捧げしますという、その決心をこの晩したんです。
あのね、血離れして、それから子供が覚えるのは何かというと、人の仕草と言葉です。皆さん、これすごく大事ですよ。血離れをした子供がそれから覚えるのは、人の立ち振る舞い、仕草を見て真似をするようになります。人が話す言葉を聞いて、それを真似して言葉を覚えるんですね。だから血離れをした子供を、この祭司がいる、それも大祭司がいる、その宮に使わすということは、日常茶飯事見えるのが全部神への捧げ物、神への賛美、神に捧げ物をしに来る人々、聞こえてくるのは神様の言葉なんですよ。だからこのね、血離れをしたこのサムエルを、あのハンナがもうおっぱいから離れたら、世の食物を食べる前に主の食物を食べさせて育てます。世の言葉をしゃべる前に、主への敬い、賛美、祈り、それがこの子の最初の言葉として主に捧げられますように。立ち振る舞いの一番最初の真似というのが、主へのひれ伏しだったり、ね、手を上に上げて褒めたたえることだったり。だからね、偉大な母なんですよ。ハンナがサムエルを捧げた場面だけ、皆さん、偉い？いいえ、理由がわからないで、なんで偉いの？ね？おっぱいから離れた子供、がね、人間として話す言葉、聞く言葉、立ち振る舞う、そのもろもろがイエス様にあって本当に始められるね。ファーストの法則がここにあるんですよ。そう、そうですよ。私ね、立証法則って皆さん言ってるでしょ。もう下がみそう で、私をファーストでもう覚えることにしました。だからあの母が言ったので、サムエルはあんなに素晴らしい主の皆を褒めたたえるようになりました。皆さん自身が本当にイエス様に会って覚えなければならないこと、誰か伝道する、その伝道するっていうことになっても、一番最初ね、イエス様へと導く、本当にこの自分で、あの、こう、教会に来るくらいの信仰になったら、もうイエス様に明け渡した方がいいですよ。偉大な決心、偉大な誓願、それが サムエルという本当に素晴らしい預言者、そしてキングメーカーを生みました。私たちもできます。私たちもできます。イエス様にあって本当に心の底から主の御前において願い、ハンナのように請願して、そして与えられた後には主に人間のあらゆる言葉や立ち振る舞いが彼を蝕む前に主に本当に純粋なまんま捧げ尽くす、このようなことを私たちがこの時代において決心してそれを守り行うならば、私たちを通してこの偉大なるサムエルはまだこの時代においても生まれることは間違いありません。アーメン。
そうです、神の国とその義とをまず第一にするならば、この第一にするということ、これが要するにリションなんですね。サムエル記において最も重要なキーワードとも言ってもいいでしょう、このリション法則、サムエルの、ところにおいて、これ、3節にエリの2人の息子、祭司ホフニとピネスがいた、この、大祭司の親子一家、彼らは結局神様に対するリションを、しなかった。むしろ、父親であるエリは、2人の息子の方を主よりも重んじた。この2人の息子ホフニとピネハス、主に対しての生贄を、第一にするのではなく、自分の、腹、胃袋を肥やすために、もう焼肉が美味しいからといって油身付きの焼肉をそのまんま、こっそりもう生徒が主にお捧げするために持っていったのですね。こんななんか三つ股のフォークみたいなのをでかくしたやつで、刺して自分のものにしてしまった。もう神様に対する第一の捧げ物、これを横取りして、それで結局彼らは、この祭司職から、断たれてしまった、アウトされてしまったんです。神様を第一にしないから、サウル王はどうだったか、サウル王も神様を第一にしなかったゆえにアウトされてしまいました。ダビデは、確かに罪を犯しましたけれども、それでも神様を第一にする志をキープし続けたから、ダビデはそのダビデの家を常しえに固く立てるというダビデ契約が結ばれました。ですから神様を第一にする、このリション、これが要するに私たちにとって全てなんですね。人間がなんで完全体でないのか、これ神様を第一にしていないからです。アダムといえば、まだ罪を犯す前は完全体でしたけど、しかし彼らが神様を第一とする道を捨ててしまって、神様の言葉ではなく、自分の肉の欲、目の欲、またそうした諸々の欲求を第一にしてしまったゆえに、彼らは本当は汗水流して糧を得なくてはならなくなった。神様を第一にする、そこから外れたから、だから彼らは、そうなってしまいました。この時代、このサムエル記の時代、本当に多くの、母親がおり子供がおりました。しかし主に捧げられた子供というものはどこにもいませんでした。そこで神様はこの一人の女、ハンナ、本当に主の恵みを得るこのハンナ、彼女の体を主が、エホバが固く閉ざすことによって、このハンナの心に主に全てお捧げする志をそこへと持っていったんですね。主にお捧げしますという志を与えるために、神様はあえて体を閉ざしたり、あえて人を嫌がらせさせるようにしたり、あえてそういう良くない状況と持っていって、そしてついには、主に心を向けさせ、そして主にお捧げするというその志を起こし、そしてこのハンナの祈り、主にお捧げしますというその祈りが引き出た時、神様は得たんです、ゲットしたんです。何を、事態を変えるきっかけを得たんです。このハンナから生まれてくる男の子は主に捧げれた男の子の子、そして主に捧げられたということは、主が 100% その男の子を用いることがおできになるきっかけを得て、そして神様はこのサムエルを通してこの時代を作り変えていくんです。人々の心は 神様から離れていました。祭司からして離れていました。で、自分の私腹を肥やすため、そして本当に自分の、ね、戦争に勝ちたいからといって、神の契約の箱さえも道具に用いるような、そんな時代、その時代に本当に全く主にお捧げする志を起こして、そして誠に主を第一にする、ね、主に立証する、ね、そのようなものことこそが本当に神様が働かれて、そして神の国とその義がこの時代に、この一家の中に、そして人の人生に神の国が、神の義が実現する、そのきっかけを得させるために、神様はこのハンナの体をあえて閉ざして、そしてこの祈り、この男の子を授けてくださいますならば、その子を一生主にお捧げしますという、その祈りに導かれたのではないでしょうか。で、この男の子、ね、一生主にお捧げします、これがどういうことか、もう自分自身はその男の子が生まれたことの母としてのその喜び、それ全部主にお捧げする、もうですからアブラハムがイサクを捧げた祈りに通じるものがあります。アブラハムにとって唯一の、もう本当に年を取ってから生まれた男の子、それを捧げするということ、これもう本当に、到底考えられないような、しかしそのイサクは捧げられました。捧げられたようにイサクは、続いてヤコブと、そしてイスラエル十二部族と、本当に神様にお捧げされた民族として、神様はイスラエル民族を通して全世界を、作り変えるきっかけを得たんです。何によって？捧げによってです。アブラハムのそのイサクを捧げる祈りによって、その行動によって世界を作り変えるきっかけを得ました。本当に、ハンナにおいてもそうです。ハンナが、主に捧げる男の子を、捧げる祈りによって、神様が全世界を、このイスラエルを、変えるきっかけを得たんです。私たちも一緒です。皆さん、自分の喜び、自分の願望、自分の、将来、自分の人生、そのために生きてきた、かもしれませんけど、しかしそれを主にお捧げしますという、そのことによって、神様は皆さんを通して、あるいは皆さんが捧げたものを通して、それをもって時代を作り変えるきっかけを神様は得ることができるんです。本当に時代はこのように捧げられたものを求めております。神様に捧げられた男の子を通して、神様はこのサムエル記、このサムエル記の一章、本当に神様に捧げられた男の子から始まり、そして、サウルへと、ダビデへと、そして列王記、歴代史へと、イスラエルの歴史が綴られていきました。そしてじゃあ、ハンナはその男の子を捧げたら、もう捧げたっぱなし、自分の中にはもう何も残らない、このまんま、地上における喜び楽しみもないまま朽ち果てていくのか、いやそうじゃないんですね。ハンナは、このサムエルをお捧げした後に、男の子、女の子たちを生み出していくんですね。地上においての喜びも楽しみも、また富も必要なものも、全部主は備えてくださいます。ただ主に捧げられたものが必要な時代は、ハンナは、この主に対する捧げ物の祈りを捧げました。12節から見ていきますと、ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。この長く祈っている、これ、直訳的には途切れることなく祈っている、ということですね。長くというよりは 途切れなく、ずっと、主に対して、ですから同じ祈りを捧げます、この男の子を捧げます、その祈りをしていた。でそれで、13節、ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った、いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った、いいえ、祭司様、 私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。で、もう彼女本当に酔っ払いに見えました。酔っ払いとはもう、ね、顔が真っ赤ですね。またフラフラしております、ね、もう唇が動くことをするならば、ね、本当にうつろな、もうですから彼女、ね、本当に募る祈りと苛立ちによって顔が真っ赤になったんです。皆さんは、ね、主にここまでもう本当にもう顔が真っ赤になるまでもう脳の血管がぶち切れるんじゃないかっていうほどに激しく祈ったことあるでしょうか。皆さんは主に激しくハンナのように祈ったことがあるでしょうか。主はその祈りをしっかりと聞いておられます。人間は誰も聞いていませんけれども、主ははっきりと聞かれるんです。たとえ唇ね、もごもご動くだけであったとしても、しかし心の奥底から主に向けて心を主に流し出して祈るならば、主はその祈りを聞いておられます。そしてその祈りを、ね、注ぎ尽くした時にもう空っぽになります。空っぽになったら、あとは主がその注ぎ主に向かって注ぎ出した心を主が満たしてくださいます。彼女は満たされます。17節、エリは答えて言った。安心して行きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。アメン。彼女は平安を得ました。シャロームを得ました。ですから彼女の顔はもはや以前のような、ね、もう苦しみ、悩み、怒り、憤り、妬み、そうしたものは一切無縁な、ね、本当に平安な顔つきだったんです。祈りが聞かれた。全部もう主に注ぎ尽くした。主に募る憂い、悩み、苛立ち、全部主に注ぎ尽くした。であとは主が満たしてくださるということで、彼女の顔はもはや以前のようではありませんでした。で、主が祈りを聞いてくださったという、ね、確信、その瞬間が来ます。もうあとは全部主の分なんですね。もうこっちの分は、祈るという分は全部果たした、主に注ぎ尽くすという分は全部果たした。あとはもう物事は主のタスクに移るんです。主の仕事になるんです。そうするともう顔つきは以前のようではなくなります。彼女はこのようにして、ね、主にこの祈った祈りが聞かれて、そしてついに彼女は、ね、男の子を産み、そして、ね、その子の名をサムエルと呼んで、そしてそのサムエルの一生を約束した通りに主にお捧げします。そしてお捧げしたら、本当にハンナのその祈りは賛美へと変わりました。このサムエル2章はハンナの主に対する喜び、賛美で満ちております。そしてさらにそれのみならず、ハンナは男の子、女の子を産むようになっていきました。このようにして本当に彼女主にあって本当に喜び楽しむものとなり、そして本当にサムエルの母親という、もう誰にも与えられないような栄誉が彼女に与えられました。ちょっと2章の方も、見たいと思います。2章の、まあ6節からのところ、まあ、せっかくですから、ね、1節から10節の全部の祈りを読んでいきたいと思います。ハンナは祈っていった。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。 私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神。その御業は確かです。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が七人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くするのです。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。アーメン。これがハンナの祈りです。ハンナの祈りの中にイエス・キリストが込められております。このハンナの祈りの最後に、主に油注がれた者の角を高く上げられます。ヘブライ語ではマシアハ、マシアハ、メシアです。メシアはイエス様ですね。イエス様の角を高く上げられる、要するにイエス様の力を高く上げられる。ですから結局ね、栄光は私たちのものじゃないんですね。イエス様のものです。この、私たちの本当に大事に思っているもの、彼女にとっては男の子、それを主にお捧げしました。ところ、それは主に捧げられたものとして主が働くきっかけを得ました。誠に子を産まない不妊の女は喜び楽しめという、冒頭で宣言しましたところはイザヤの54章の一節です、イザヤ54章の一節に、子を産まない不妊の女よ、喜び歌え、産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。本当に今得ていないものは幸いです。なぜなら主に求めるから、そして主に捧げるから、そして主がその彼女を通して、その男の子を通して時代を変えるきっかけを得るからです。のみならず、さらに男の子女の子を産むようになるから、本当に私たちは主に捧げる心を持つべきです。リション法則。主を第一にするということ、主に捧げるということ、するならば、これに加えて全てが与えられるんです。どうか皆さんも神の国とその義をまず第一に求めて、主にまず第一にし、そして全てが加えて与えられて、神の国、神の義、神の支配、神の統治、それを皆さんのものとし、そして皆さんを通して主が働かれる土台をこの地上に作り、そして主の働きが地上に作られることに用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきましたこの御言葉をもとに、今皆さんそれぞれが主と一対一の関係を保ち、主に捧げる祈りを持つ時を持ちたいと思います。
イスル天のお父様、 あなたは私たちを訓練を通して尊いものへと変えてくださる方です。主よ、ハンナは不妊というこの苦しい訓練を通して、主よ、本当に自分の思い、そのすべての煩いをイエス・キリストの御前において全部下ろして、子供を産みたいということより、主よ、本当に産んだら捧げますということに彼女は変えられました。普通は産みたいのです、普通は産みたいのです。でもハンナは捧げたいと祈りました。彼女が長い間産みたい産みたいと思っていた時には、彼女の胎は閉じられていて、主よ、子供をもうげることはできませんでした。でもハンナ自身のこの信仰がイエス様にあって、長い年月を通してその子を産めない馬爪としての苦しみ、それを味わい、その悔しさやもろもろの感情が本当に腹を立てるということではなく、あなたのこの養子論の中においてそれが純化されて、そして彼女自身は本当にピカピカの純金のその告白を主に捧げ、そしてその素晴らしい誓願があった後に、主はあの時代に最も必要だったサムエルを、準備が整えられているそのハンナの胎にあなたは授けてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちも最も主に誓願するものでありますように、そして誓願して御心にかなった誓願によって、主よ、あなたの力が私たちに及び、そして私たちもそのようにこの時代において主の皆を褒め称えることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主のなさる技を心から感謝いたします。私たちもこの時代においてサムエルを産ませてください。そして本当に純粋に主の御前において主を立ち振る舞い、そして聞いて学んで主の皆を褒め称えるサムエルを産むことができますように、主が祝福してください。主のなさるその素晴らしい技が、主よ、ハンナのこの成熟した信仰によってこの地上に報われ、そして実られたことを心から感謝して、私たちにもあらゆる時に御心にかなった祈りを捧げ、その通りそれを実行する信仰を与えてくださることを心から願い、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作った者、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。愛する主よ、あなたが私たちの夫となってくださり、私たちをめとり、私たちをあなたのその翼の陰で覆い、私たちを守り、私たちを愛し育み、私たちをその御翼の陰で養ってくださることを感謝します。主よ、我らはあなたの御翼の陰に宿り、あなたに憩います。主よ、あなたに心の内をすべてハンナのように注ぎ出させてください。そして募る思いやまた重荷をすべてあなたの身元に下ろして、 そして軽くなって、もはや以前のような表情ではなくなる私たちでありますように。そして全てをあなたの御手にお委ねしたからには、あなたがそれを最善へと導き、それを用いて主よ、ゆくゆくは時代を作り変えるような、そのようなことにさえも用いてくださる主、あなたを褒めたたえ感謝し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。
地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずに作られたものは何一つないと私たち一人一人に教えてくださっていることを感謝いたします。主のものです。あらゆるもの、あらゆる人、こと、そのすべてが主のために作られたものである。このことを私たち一人一人に再確認してくださったことを心から感謝いたします。私たちが持ち合わせていたあらゆる物事、私のもの、私の人、私のこと、そのように私たち一人一人が私の、私のと持ち合わせていた、握りしめ続けていた、そのすべてが主の御前には御心にかなわないものであったことを私たちは今覚えます。イエス様、あなた方は私のものを盗んでいると言われます。私たち一人一人が主のものであるのに、イエス様のそのイエス様への礼拝に向ける心、イエス様へその礼拝に向ける足、そのいろいろなものを私たち自身が邪魔をしていた、そのようなものがあるならば、イエス様、私たちその全てを今脱ぎ捨てることができますように。ただイエス様へと人々を運び、イエス様へと、イエス様あなたを豊かに明かしし、主の御前に捧げ尽くす私たち一人一人でありますように、導き整えてくださることを心からよろしくお願いいたします。そして今私たちが捧げるその時に、イエス様あなたがその全てを与えてくださったことを、あなたが教えてくださいました。私たちが本当に自分のものを捨てて、イエス様のものとして、イエス様が私たちに与えてくださったあらゆる物事を心から感謝しながら、感謝の生贄を主に捧げ、そして栄光を期す私たち一人一人となりますように、その歩みとなりますように、イエス様どうか助けてください。私たちが捧げたその時に、捧げるその時、あなたは私を試してみようと言ってくださることを心から感謝いたします。私たちがあらゆる物事、この思いも心も、またすべて祈りを主の御前に捧げる、そのすべての時に、私たち一人一人の稲子を叱ってくださり、そしてその土地の産物が滅ぼさないように主が取り計らってくださることを心から感謝いたします。そして全ての国民が私たち一人一人を、捧げ尽くした私たち一人一人を幸せ者というようになることを心から感謝いたします。イエス様、あなたの御前に捧げ、そして私たちがあらゆる物事を楽しみとして持ち合わせる、そのようなことでなく、イエス様あなたへと捧げることによって、主が創造するものをいついつまでも楽しみ喜べと、主イエス様が与えてくださる誠の命の笑いを私たち一人一人のものとすることができますように、イエス様助け祝福してください。この御言葉を私たちに与えてくださった素晴らしい主イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。ハンナの永遠の栄誉を与えられる このような性質へと私たちも変えられていきたいです。また私たち自身が主イエスキリストからあなたが私の隠れた食物だよと言われるようになりたいと願います。それにはまず私たち自身が自分に死に、自分の欲に死に、何々したいという思いが自分の欲求からではなく、主イエスキリスト、その思い、また御父の思い、御父の御心、その思いに駆られて私たちが何々したいと捧げる思いへと変えられていくことができますように、私たちの信仰を聖霊なる神様作り変えてください。私たちは低いレベルの低い次元で求めていました。私たちの思い、心、感情で求めていましたことを許してください。神の国を第一とす、神の国とその義を第一とすると言いながら、私たちの低い次元へとその思いを下げてしまい、求めていた願いを私たちは今引き下げます。私たちは主の思い、主の御心を求めることができますように、真心から主の御心を願い求め、そして主の御心が何であるかを私たちと心に入れて、あなたと私たちは一体化することができますように、主よ、そのようにして私たちは主イエスキリストを迎え入れます。イエス様の御心と御言葉を私たちは食します。そしてイエス様が私たちの中で幕屋を張られ、天幕をいっぱいに張り伸ばし、私たちが長く長い綱を張り、そして鉄の杭を強固にしていく、そのようなイエス・キリストの御言葉が私たちの中に宿っていくならば、主よ、天のお父様の御心を行う、そのような御心を行うものを使わすと、主が復活の夕方の後、シャロームと弟子たちを訪れてくださり、私たちが私たちを使わすよとおっしゃってくださった、その宣教命令に私たちも応じて応答していきたいと願います。どうかしよう、この人よ、この晩、私たち一人一人の心を今あなたが探ってくださり、作り変えてくださいますように、ハンナのようにあなたが引き上げてくださることを私たちは悔い改め、願い、期待し、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン、
アーメン。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。主はこの癒やしいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。自分自身に死にきれない、その私たちの思い込み、イマジネーションをイエス様、あなたが打ち壊してくださることを教えてくださっていることを心から感謝いたします。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを王位から引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。どうか私たち一人一人が自分の思いの高ぶっているところを追い散らすことができますように、イエス様、助けてくださることをよろしくお願いいたします。それが豊かに地に落ち、また私たちの思いが死ぬまでハンナのように心を、また思いを注ぎ出すことができますように、イエス様、あなたが働いてくださることを心から感謝いたします。時代を変えるきっかけを父なる神様が得る、そのような私たち一人一人の役割をなすことができますように、助け導いてくださることをよろしくお願いいたします。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、全ての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、また私たち一人一人の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができることを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がそのように祈りを尽くし、また切に願い、また御言葉に委ね尽くすテピラーとなることができますように、そしてイエス様へと賛美を捧げる一人一人となることができますように、助け導いてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
います。こんばんは。ハンナの、ハンナを通してあなたは私たちを、長い間の訓練期間を通して、ハンナが神第一とする信仰を持つことができたことを教えていただきまして、ありがとうございました。本当に私たちはいろいろなことで訓練期間がありますけれども、イエス様、その訓練期間のうちに本当にあなたの喜んでいただけるものを選択し、そして本当にハンナが素晴らしいキングメーカーを産むようにイエス様がさせてくださり、本当に真実な祈りの本当に結果、サムエルを誕生させてくださいましたことを覚えて感謝いたします。どうか私たちにもそれぞれ訓練期間がありました。それをどうかイエス様、もうひとたび感謝し、本当にイエス様第一、神第一とする信仰を私たちに与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。そしてさらに祈り続けることができますように。本当に祈りの浅いものですが、イエス様、どうか祈り込むことができますように、導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。いつでも本当に祈りを持って、賛美を持って主を褒めたたえることができますように、心からあなたに従順し、あなたがくださった一つ一つのことを感謝して、本当に訓練を受けた者にふさわしく整えを与えてくださいますことをよろしくお願いいたします。幸いな御言葉を感謝し、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの入り出をそれのように守りください。今日も私たちが神と共に迎えてしまった私たちのためを許してください。イエス様の十字架の血で私たちの罪や思いを洗い清めてください。イエス様の血で清められて素晴らしい神の子になりますように、イエス様お願いします。愛する主様の名前でお祈りいたします。アーメン。
在清晨的时候向你陈明我们的心意，夜晚我们来到你的面前的时候，我们诉说我们，主啊，敞开我们的心思意念，主啊，谢谢主你带领我们，保守我们，帮助我们，谢谢主你引领我们前面的路，主啊，祝福我们前面的路，因为你就是道路、真理与生命。因为前面的路我们不知道怎么走，可是主你知道我们怎么走，因为主啊，你已经安排好了。主啊，因为你已经，主啊，你一切都做成了。因为我们不知道明天的道路，可是我们知道谁掌管明天。主啊，是你在我们的里面。主啊，因为你胜过了这个世界。主啊，你复活，你得胜。主啊，我们在你面前，我们也完全的复活得胜。主啊，谢谢主，你要完全的带领我们。主啊，你的安慰建造在我们的里面。主啊，你的大能在我们的里面。主啊，我们要在里面诉说你的恩典。主啊，因为你是荣耀颂赞赞美的。主啊，因为你是大能的主。主啊，你是大能的主。 主啊，我们愿意来到你的面前，主啊，我们愿意安静在你的面前，安息在你的面前。谢谢主，我们扬手向你呼求，主啊，我们在这里向你呼求，因为你是爱我们的神。主啊，你说西安的神啊，主啊，西安的子民你们要悔改。主啊，你说我们的帮助要从哪里要来？你说我们的帮助是造耶和华的神而来。主啊，你是造万有的主，主啊，属天一切都是你万有的。主啊，谢谢主，你完全的带领保守我们，主啊，完全的建造我们，完全的大能放在我们的里面。主啊，我们把这里主啊向你交托仰望，主啊，我们这里主啊没有到来的主啊，你也向你交托仰望。主啊，你是拯救那些迷途羔羊的主，主啊，你的怜悯降下来赐下来，属天都要归于你。主啊，让我们有回转的灵，回转在你的面前，主啊，完全的安慰建造在你的面前。主啊，谢谢主，你的大能与我们同在，主啊，你的安慰与我们同在。主啊，我们要安息在我们主的怀里面，主啊，我们要安静在你的里面。主啊，我们在这里向你呼求，主啊，我们向你敬拜的时候，主啊，你就向我们扬起笑脸。主啊，谢谢主，我们不忘起初的爱心，我们不忘你起初的呼召。主啊，我们愿意回归在你的里面。主啊，谢谢主，你带领帮助我们。主啊，你安慰与我们建造与我们同与我们同在。主啊，你必要打碎一切恶人的牙齿，因为主啊，你不喜欢不义，不喜欢主啊撒谎，主啊，因为他们都要灭绝。主啊，我们要凭你的公义，要进入你的圣所，进入你的会殿里面。主啊，谢谢主，你完全的带领保守我们，安慰我们。谢谢主，你完全的主啊与我们同在。主啊，谢谢主，我们把普天之下向你交托仰望，这是你手所建造的，向你交托仰望。主啊，都是你大能的手在里面的建造。主啊，谢谢主，你完全的带领保守我们。谢谢主，你完全的安慰我们。谢谢主，以上的祷告是奉耶稣基督的名求，阿门，
阿门。我的心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩而欢欣。只有耶和华为圣，除他以外没有可比的，也没有磐石像我们的神。人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语，因耶和华是大有知识的神，人的行为被他衡量。勇士的弓都已折断，跌倒的人以力量束腰，素来饱足的反作用人求食，饥饿的再不饥饿，不生育的生了七个儿子，多有儿女的反倒衰微。耶和华使人死也使人活，使人下阴间也使人往上升，他使人贫穷也使人富足，使人卑微也使人高贵，他从灰尘里抬举平凡人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上，他必保护圣民的脚步，使恶人在黑暗中寂然不动。人都不能靠力量得胜，与耶和华争竞的必被打碎，耶和华必从天上以雷攻击他，必审判地极的人，将力量赐予所立的王，高举受高者的脚。耶和华神啊，我们感谢我们赞美你，我们感谢我们赞美你，耶和华对以色列的爱。你这不怀孕不生养的要歌唱，你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼，
因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多，这是耶和华说的，要扩张你帐幕的之地，张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的橛子，因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。不要惧怕，因你必不至蒙羞，也不要暴愧，因你必不至受辱。你必忘记幼年的羞愧，不再纪念你寡居的羞辱，因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者，他必成为全地之神。耶和华召你，如召被离弃心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻。这是你神所说的，我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回，我的怒气长溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜惜你。这是耶和华你的救赎主说的。主啊，我们感谢赞美你。主耶稣啊，我们感谢赞美你。谢谢你在这美丽的晚上借着你的仆人 Pastor 传讲了你生命的话语。主啊，你将要对你儿子所说的话都借着你的仆人的口都讲出来了。主啊，我们感谢赞美你，谢谢你的灵充满我们，谢谢你的灵充满我们。主啊，我的神啊，我的王，感谢赞美你，感谢赞美你。我们这些没有丈夫的比有丈夫的儿女更多，这是万军之神耶和华所说的。主耶稣啊，我们感谢赞美你，谢谢你这样的爱我们，祝福我们，祝福我们每一个脚步，我们每一个脚步的路径上都滴下了你恩典的汁油。主啊，无论我们向东向西向南向北向右向左，你都与我们同在。主啊，感谢赞美你，因着你对我们的爱，我们祈求你来祝福以色列，祝福耶路撒冷，复兴以色列国，因为救恩从那里出来。主啊，因着你对我们的爱，我们也祈求你来祝福天生教会，复兴天生教会。主啊，你每天用你的膏油膏抹你的仆人 Pastor 来传向你生命的话语，喂养你草场上的羊，让我们这些饥渴的饥渴慕义的得着饱足与富足。主啊，愿你那生命的活水在我们里面涌流，愿你那活水的江河在我们里面涌流，是涌到列国万邦。耶和华神啊，我们感谢，我们赞美你，谢谢你如此的爱我们。主啊，天生教会是追求你生命的教会，是追求你宝座上那丰盛生命的教会，是愿意为你奉献的教会。我们愿意把我们自己都完全的献给你，当作活祭献给你。主耶稣啊，求你来使用我们吧，使用我们吧，使用我们这些被你所节选的。主啊，我们愿意为你使用，我们愿意为你使用，我们愿意活出你那生命的爱子的形象。主耶稣啊，主啊，把你那爱的力量放在我们的里面吧，让我们放弃那律法，因为我们不能在律法中守规条，也不能在恩典中称义，我们只有向着那生命的律，就是主耶稣那爱子的形象去活， 主啊，愿你那生命的爱，愿你那温柔的爱在我们里面涌流，让我们活出你爱的荣耀来。耶稣啊，主我的神啊，我的王，主把你的爱充满给我，让我活出你的爱来，主耶稣，主我的神啊，我的王，主啊，我们是愿意追求你，我们每天清晨在这里祷告，我们夜晚也在这里祷告，主啊，我们每天都在这里寻求你。你告诉我们，你们要用心灵和诚实敬拜主，拜主不在山上，也不在耶路撒冷。主说，你们要用心灵和诚实来拜。那么什么是心灵和诚实呢？就是按照主的话语去做，主的话语就是主的道啊。主啊，你每天都借着你的仆人帕斯讲你那天国的话语，可是主啊，我们行不出来呀。主，求你给我们力量，给我们力量，让我们活在你那生命的话语中，活在你那生命的爱之中，因为只有爱才能拯救一切。律法是记着摩西传的，恩典和真理是从耶稣基督来的。耶稣啊，你就是真理、道路和生命。主啊，愿我们的每一个脚步都让你照亮，愿我们每一个步伐都带着你爱的恩典，愿我们的生命当中充满你那真理的光，愿我们活出你那爱子的荣耀来。主啊，我们感谢赞美你，谢谢你来爱你草场上的羊，谢谢你来祝福你草场上的你所节选的众儿女和百姓，让我们每天都在你生命的话语当中去审查我们的行为，我们的心思和意念，我们的言语和口舌。主耶稣啊，信心没有行为是死的。主啊，如果我们有信心，我们就要向我们的行为行出来给你看，我们要活出你的荣耀来。主耶稣啊，感谢赞美你，谢谢你这样的祝福。哈利路亚，一切的荣耀都归于坐宝座上的羔羊。主耶稣啊，我们感谢，我们赞美你，因着你对我们的爱，因着你赐下你那宝贵的生命的话语，我们向你献上感谢和赞美。因着你对我们的爱，我们祈求你来祝福天生教会。天生教会是中日韩合一的教会，是为列国守望的教会。主啊，愿你活水的江河每天从你的帕斯特的口中涌流出来，让我们每个人在你的话语当中得着力量，得着恩膏，朝着你那生命的话语去活。主啊，因着你对我们的爱，我们祈求你来祝福卡瓦伊森塞，更多的膏油膏抹在他的头上。主啊，让他更有力量，更有力量。主啊，因着你对我们的爱，我们也祈求你祝福马友森塞，祝福托马克森塞，祝福库巴亚西森塞，祝福 Kius 桑，祝福 Amy 古桑，祝福富美古桑，也祝福阿基古桑，祝福尤西古桑，祝福亚巴诺贝桑，祝福辛巴，祝福库巴，也祝福顾姊妹， 也祝福外蒙古那个姊妹，也祝福所有在天生教会聚会的众弟兄和姐妹们。主耶稣啊，你来祝福我们吧，祝福我们这些你所节选的儿女吧。我们愿意为列国守望祷告，我们愿意把自己献上。主耶稣啊，我们感谢，我们赞美你，我们赞美你，因着你对我们的爱，我们也祈求你来祝福韩国，
祝福韩国。
我奉拿撒勒耶稣的名，拆毁韩国与北朝鲜之间的那个三八线，奉耶稣基督的名全然拆毁，让这弟兄两个在耶稣基督里完全的合一。主啊，韩国与北朝鲜的合一只有在耶稣基督里实现，因为主啊，你是和平的君王，只有你才能实现和平，因为你就是爱，只有爱才能带来和平。主啊，我也祈求你来祝福中国，复兴中国，让中国成为一个宣教的中国，成为福音的中国。主耶稣啊，你亲自来掌管中国，掌管中国，让中国差遣更多的宣教士到列国去，来去传扬你的福音。耶和华神啊，我们感谢，我们赞美，谢谢你这样的爱我们，因着你对我们的爱，我们祈求你来祝福全地的日本，来复兴日本，让日本的每个角落都传遍你的福音。主啊，你把以色列家如鹰一样背到这日出之地，就是我要我们来带着耶稣基督的爱，来在这个日出之国来宣扬你的福音。主啊，我们愿意，我们愿意被你所使用，成为你贵重的器皿。主啊，你来使用我们吧，你来陶造我们吧，你来按照你的心意来建造我们吧，因为我们是永远追寻你的，我们是你的真儿子，是你的真以色列民。主啊，我们愿意，愿意高举你的十字架，传扬你的福音，把你的福音从这日出之地传回日落之地。主啊，我们感谢赞美你，谢谢你爱我们，爱我们。主啊，你更多的膏油膏抹你的仆人帕斯特，他是你的真儿子。主啊，你更多圣灵的恩膏膏抹他，膏抹他，愿他的里面更多的涌流出你生命的活水，来浇灌列国万邦，直涌到地极。主耶稣啊，我们感谢赞美你，谢谢你的爱，谢谢你的爱，愿你的爱与我们永远的同在。谢谢主垂听你儿子的祷告，祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿们。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。私たちの入り手のすべての人のようにお守りください。今日も私たちが神とその前で犯してしまったすべての罪にしてください。イエス様の十字架の血で私たちの罪思い洗い清めてください。イエス様の血で清められて素晴らしい神の子になりますように、イエス様お願いします。愛する救い主イエス様のお名前でお祈りしました、アーメン。
Hey, what?
女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り 2,3 本の焚き木を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それからのちにあなたとあなたの子供のために作りなさい。愛する主よ、私たちもこのまずあなたに捧げるというこのリション法則、これをしっかりと果たしていくことができますように。彼女の状況は深刻でした。もうあとは死ぬだけ。もう自分が手元に残っているこのわずかなパン、これをこのパンの材料を使い果たすして明日から死ぬのを待つのみのような状況であっても、主よ、あなたはこのような貧しい母と子供の家庭を、あなたは預言者を3年もの間養うのに用いられました。主よ、それは彼女がリションを持っていたからです。私たちも主よ、リションを活用し、これを持って預言者を養うことができますように、主の働きができますように。主よ、家族も子供もこの飢饉の時代に滅びることがないように、むしろ生きながらえて、主よ、あなたの御用のために用いられる、この栄光の働きのために主を用いられる私たちでありますように。まことに御言葉の飢饉の時代です。まことに主を右左を見てもキリストを主とする人がいないような、わずかしかいないような、そのような状況の中において、私たちには隠れた食物、隠れた主を養いがあることを感謝いたします。あなたの御業を行うこと、これこそあなたの食物です。主よ、本当に私たちはあなたに食料を提供することができますように。エリアに対しこのヤモメ親子が食料を提供した、それはリションによってでした。まずあなたを第一に求めることによって、私たちは主よ、あなたの働きができのみならず、私たち自身を、また家族を養うことができます。主よ、本当にこの時代あなたに対するリション第一とすること、これをしっかりとなして、そして本当にこの時代、この天聖教会において、あるいは養われている一人一人において、アートのリションによる養い、それも隠れた食物が豊かに満ち溢れますように、飢饉の時代を乗り越えて、そして本当にアートの栄光を語り継げる私たちでありますように、あなたが用いてください。あなたがこのことをしてくださるために、今我らをこうして召し出して、この金曜日の夜、主を御前に集い祈りを捧げる、この幸いへと導いてくださったことを感謝します。どうかあなたの御旨が天において成就するごとく、一人一人という地の上に成就しますように、あなたが導いてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アメン。
この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人にまく種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。一切のものを一切のもので満たしてくださる主イエスキリストが、この教会の頭として立ててくださっていることを心から感謝いたします。この天聖教会を、また日本世界の教会を、満ち満ちたお方が豊かに立ててくださったことを心から感謝いたします。そして私たち一人一人が常に全てのことに満ち足りて、全て良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えてくださることを心から感謝いたします。私たち一人一人は 少しだけ撒くものではなく、そして少しだけ撒くものは少しだけ刈り取り、豊かに撒くものは豊かに刈り取ると主が言われます。私たち一人一人、与えられた時間、与えられたこと、あらゆる物事をイエス様あなたへと喜んで捧げ尽くすものでありますように、そしてイエス様あなたへ祈りを捧げ、そして切に願い、また御心に委ねる私たち一人一人でありますように、豊かに整えてくださることを心から感謝いたします。そのように誠のテフィラーとして私たち一人一人を豊かに立ててくださり、そのような主の御前に、その主の御心にかなった働き人、捧げまた祈り御心に委ねる、そのような働き人を各教会教会に70名主が与えてくださることを心から感謝いたします。ただイエス様へと、イエス様へと人々が足を運び、イエス様へとその心を向け、そして目を向ける、その働きのためにただ捧げ尽くす私たちでありますように、主が整えてくださることを心から感謝いたします。どんな場合にも、どんな時にも、私たちがなすべきこと、またしてはいけない、また言うべきこと、そのすべてを聖霊様が事細かに教えてくださることを心から感謝いたします。聖霊様の助けによって、私たちがやるべきことを知り、またなすべきことを知り、語るべきことを主が教えてくださることを心から感謝いたします。そして生きて働いておられる主が、私たち一人一人にその生きた神の御言葉によって、私たちを光と闇を切り分ける力を与え、また命とそして死を私たちに切り分ける力を与えてくださることを感謝いたします。今日もイエス様を信じるその印を私たちに豊かに与えてくださることを感謝いたします。そして国々に建てられたその権威者たち一人一人に、イエス様あなたの御名によって建てられた一人一人が豊かに繁栄があり、そのイエス様の力を帯びて、そして物事においても決め事においても主の御心にかなったものとなりますように、そしてあらゆる義の実を主が増し加えてくださることを心から感謝いたします。あらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるように、私たちが豊かに成長し、そして神への感謝を豊かに生み出すものでありますように、その主イエス様への奉仕がキリストの手紙として、この日本のみならず世界各国へと、各地域へと、イエス様あなたの愛が豊かに運ばれていくことを心から感謝いたします。その働きを私たち一人一人に豊かに与え、その使命を私たちに豊かに与え、イエス様あなたが十字架上で流してくださったその血潮を携えて、私たち一人一人も地の果て果てまで豊かに働くことができますように、イエス様助けてください。そして全ての栄光を主が受け取ってくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。その働きを私たちに豊かになさせ、そして私たちが働くその時に何の不足もないように、主があらゆる物事を与えてくださる、その力ある神であることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちは豊かな平安がある。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。不妊の女、石爪、苦しめられ、もてあそばれ、慰めがなかった私たち、しかし主よ、あなたは私たちをじっと見ておられ、世界のもといの始まる前から、永遠の昔から私たちをじっと見ておられ、私たちを愛し、失われた神の似姿を取り戻すまでと、主よ、あなたは黙っていないお方であったことを感謝いたします。主よ、あなたは黙っておらず、あなたが時至った時に、人それぞれの時においてイエス様と出会わせてくださり、そして救いへと導いてくださいましたことを感謝いたします。しかしまだまだ神の似姿には遠い遠い私たちです。どうか今日 私たちを清めるとおっしゃる主が、今日の分を取り除いて、屋敷物を取り除き、釘を取り除き、あなたに抱きしめられる、あなたに迎えられる清き器として、私たちがあなたの懐に飛び込むことができますように助け導いてください。私たちが石爪だったものがアンチモニーで覆われ、サファイアで元いが定められ、塔がルビーにされ、門が紅玉にされ、境をすべて宝石にしてくださり、ピカピカに光の子供へと変えてくださった主です。また生徒の正しい行いを持っておりなす、その贖いの衣を私たちに着させ、花嫁衣装として私たちがこの天の御国において着させてくださる祝宴の衣装を、私たちはこの地上で織りなすことができます幸いを感謝いたします。主よ、そのように私たちがキリストの花嫁として整えられ、しかし今この地上においてテピリンするテピラーとして私たちが整えられていることを感謝いたします。主よ、私たちがテピラーとし、祈りを捧げ、この捧げる思いがますますあなたの思いへと一致していくことができますように、主よ、私たちをますます死なせてください。私たち自身を死なせてください。あなたの思いだけがこの私の中に、私たちの中にとどまっていきますように、悔い改めることによって、またあなたをますます慕い求めることによって、私の思いを、欲求を、欲望を越して越して越して、どうかあなただけが残る私たちでありますように、助け導いてください。そのようにイエス様、あなただけを慕い求めた心で御言葉を手振りにしていきたいです。御言葉が私たちの中に入っていくとき、とどまるとき、まさしくイエス様、あなたと一体化するという、そのこの御言葉通り教えられていることが、イエス様の命を宿らせていく。主よ、あなたの命に満たされていきたいです。主よ、韓国においてこのテフィリンセミナーが一シーズン終了しましたことを心から感謝いたします。日本において河合先生と林パスターが参加され、無事終了証書を持ち帰ることができましたことを感謝いたします。これが日本において、また世界においても、このテフィリン教師としてその資格を名だたるものとさせていただきますことを感謝いたします。私たちに権威を与えてくださいましたことを感謝いたします。またそれに続く者たちも、このテフィリン教師としての資格を得させていただきたいと願います。そして子どもたちに安心して、この教師なら任せられる、その権威を帯びさせて、私たちがこの日本に、その渋谷に新学校を建てていくならば、学びの地を建てていくならば、礼拝する場所、祈りの場所を建てていくならば、主よ、あなたが確実にこの日本の全国から子どもたちをあなたが呼び集めてくださることを私たちは信じ、私たちは学びを重ねてまいります。私たちに与えられているその子どもたち、男の子は遠くから来、また娘たちは脇に抱きかかえられてくる、この御言葉にアーメンいたします。そしてその集められた子どもたちを見て、私たちは心が喜び、激しく踊ります。そして私たちが彼らに教えるこの御言葉教育、ヘブライ思考による教育を、主よ、あなたが確実に私たちに教え込んでくださり、そして私たちも教える力のある忠実な世代へと語り継がせていただきます。主よ、どうか主の教えをいただく子どもたちに平安がありますように、豊かな平安がありますように、助け導いてください。どうかこのテフィリン教育、テフィリンの学校がこの日本に、渋谷に豊かに立ち、そして日本から、あ、この学校にどうしても入りたいと思う、そのような競争率、倍率となる学校となることができますように、誰もが羨ましがる素晴らしい教育が施されるということが、この世界中に、日本中に知れ渡って、主よ、どうかあなたの敬意が、私たちの教師となっていく学校に敬意を帯びさせてくださいますように。そのためにも私たちは 教師となるためにもますますへり下り、私たちの不義をますます取り除いていただき、純化され、主よ、あなたのごとく清められていきたいと願います。今日も私たちを洗い清め、ますますあなたへの清さへと預からせていただくことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい、去ってまた来なさい、明日あげようと言うな。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人のうちにある惜しむ心をイエス様、あなたが許してください。イエス様に期待し、また私たちがそのままに行うことができますように、助け導いてくださることを心から感謝いたします。当然受けるべき人に、私たち一人一人が求めるものにそれを拒むことがありませんように、イエス様、助けてくださり導いてくださることをよろしくお願いいたします。志を立てさせてくださるのはイエス様であることを心から感謝いたします。促しがあった時にそのままに行う、そのような私たちのたしなみでありますように、助け導いてくださることをよろしくお願いいたします。今日も私たち一人一人が、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと、イエス様、あなたが休ませてくださっているように、私たちのこの言葉が、私たちのその行いが、たしなみ一つ一つがイエス様に似せられて、また疲れた人に出会った時、言葉で励ますことをすることができますように、イエス様、私たち一人一人を整え祝福してくださることをよろしくお願いいたします。イエス様から学ぶことができる私たち一人一人でありますように、助けてくださり、一人一人に与えてくださる役割を遂行する一人一人となることができますように、助け導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たち一人一人のために備えられた御国を継ぐことができる私たち一人一人でありますように、助けてくださり導いてくださっていることを心から感謝いたします。空腹な人がいたとき、また食べ物を与えることができますように、乾いている人がいるとき、イエス様、私たち一人一人が飲ませることができますように、旅人であったときその宿を貸すことができますように、裸の人に出会ったとき着るものを与え、病気をしている人がいるときに見舞うことができますように、イエス様、助けてくださり、私たち一人一人にイエス様、あなたがそれを自然に行わせてくださることを心から感謝いたします。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと、イエス様、あなたが教えてくださっていることを心から感謝いたします。どうか子供たち一人一人にも、イエス様、私たち一人一人が教える賜物を豊かにいただいて、そのままにその行いが、また眼差しが、一つ一つの言葉が、イエス様、あなたを明かしするものでありますように、助けてくださることをよろしくお願いいたします。そのすべてを置いてイエス様の皆が褒め与えられる、そのような一人一人となることができ、またアーメンする一人一人がますます起こされますように、助けてくださることを心から感謝いたします。私たち一人一人に与えられている子どもたち一人一人をイエス様豊かに育むことができますように、導いてくださっていることを心から感謝いたします。一人でもイエス様、あなたが与えてくださるのであれば、羊飼いとして豊かに育むことができますように、イエス様、助けてくださり導いてくださることを心から感謝いたします。一つ一つの家庭をイエス様、あなたが祝福してくださることをよろしくお願いいたします。最も小さい、その御国の最小単位である家庭をイエス様、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。主を恐れ敬う両親のもとで、イエス様、若き日に創造主なる主なる神様を覚えることができますように、若者たち一人一人をイエス様、祝福してくださっていることを心から感謝いたします。この日本においてイエス様、あなたを覚えることができるこの日本となることができますように、助けてくださることを心から感謝いたします。そのイエス様の本拠地を渋谷に構えさせてくださることを心から感謝いたします。その場所をすでに備えてくださっていることを心から感謝いたします。
働きを私たち一人一人になさせてくださいますようによろしくお願いいたします。それまでのために私たち一人一人が困難にも耐え、また訓練にも耐え、私たち一人一人がまた試練にも耐えることができますように、私たち一人一人に練られた品性を与えてくださることを心から感謝いたします。イエス様が豊かに用いたいと思うような一人一人と働き人がますます起こされますように、助けてくださることをよろしくお願いいたします。イエス様から見たときに、ここにも希望がある、ここにもこの日本に希望があると、働き人一人一人を見てくださっていることを心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。
アメン。の回転のお父様、あなたの皆を褒めたたえて感謝いたします。いつもあなたを褒め歌う、褒めたたえる私たちでありますように、本当にあなたの前に主をあがめるということを心から本当にあなたが教えてくださってありがとうございます。そしてあなたは私たちにいろいろと試練や訓練を通して教えてくださることを感謝いたします。本当にあなたが願っていらっしゃることを私たちがしっかりと受け止められますように、あなたが意図を持ってしてくださっている訓練が何のためであるか、私たちがどうか悟ることができますように、そしていつもあなたに聞き従い服従することができますように、そこから逃げることがありませんように、どうかしっかりと受け止めることができますように、私たちを本当に落ち着いた一人のあなたを敬う者として成長することができ、本当にあなたの教えてくださることをしっかりと学び取ることができますように、今晩語ってくださった一つ一つを思い返し、あなたに心から感謝をし、またこれからもあなたの本当に忍耐を学んでいくことができますように、助けてくださることを心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
私があなたの神主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。目があっても盲目の民、耳があっても聞こえない者たちを連れ出せ、すべての国々を集わせ、諸国の民を集めよ。彼らのうちの誰がこのことを告げ、先のことを我々に聞かせることができようか。彼らの証人を出して証言させ、それを聞く者に本当だと言わせよ。アーメン。愛する天のお父様、あなたの前でお祈りできる恵みをありがとうございます。イエス様、本当にあなたが私たちの王であられること、私たちの神様であられることをどうか分からせてください。主よ、本当にあなたが持っていらっしゃるその大きな大きな計画にどうか私たちを預からせてください。主よ、その前にあなたと私の間を隔てている壁をどうか打ち砕くことができますように、罪の壁を打ち砕くことができますように。イエス様、本当には私はあなたが必要ですということを心の底から思うことができますように、どうか私の中の一切の不謙遜を打ち砕いてください。イエス様、本当にあなたがいなければ生きていくこともできないということ、あなたがいなければ死んでいたものであったということをどうか本当に分からせてください。イエス様、あなたからいただいている命を、本当にその価値をいつもいつも毎日毎日 新たに感謝することができますように、主をどうか導いてください。主をどうか私を新しく作り変えてくださって、どうかあなたの御用のために用いてください。主を本当にこの教会の中で養いを受けられる恵みをありがとうございます。イエス様、本当にあなたが 私との関係を持とうと思っていてくださることをありがとうございます。同じようにこの教会の中で、主をあなたが呼んでくださった兄弟姉妹と共に、主をあなたの主の前にあって、主の中にあるイエス様の中にあるその関係を通して練り清めてくださっていることをありがとうございます。主をあなたがこの教会を通してなされようとしていらっしゃるそのビジョンを私たちも見ることができますように、主を本当に、あなたが、時々預言者に対して語ってくださるその御言葉を私たち一人一人も聞くことができますように、主よ聖霊様、どうか御言葉を通して、そして人を通して語ってください。そして私たちに悟りを通して語ってください。イエス様、あなたが思っておらっしゃる ビジョン、あなたが見ておられるこの世の中を私たちも見ることができますように、主よこの世の中に対してあなたが心を痛めていらっしゃるその心で私たちもお祈りすることができますように、主よそして身になる、そして行動に現れるそのようなあなたの愛で使えることができますように、主よどうか私たちを再創造してください。主よどうか私たち一人一人にあなたがくださる使命を通して、あなたのくださった生きる意味をどうか私たちが生きていくことができますように、主よどうか私たちに誠の命を与えてください。主よ本当に私たちがこの教会の中で一人一人それぞれがあなたからいただいている使命を果たしていくことができますように、使命を果たすことの誠の喜びを体験していくことができますように、主をどうか私たちを祝福してください。主を本当にそれに邪魔になる一つ一つの罪、弱さ、そのような私たちの罪の性質そのものをどうか焼き滅ぼしてください。主をどうか本当に罪の性質が嫌で嫌で本当に何ともならない、そのような誠の上乾きを、そして死体求めをどうか与えてください。主よ罪の中に安住することがありませんように、主よ罪と妥協するそのような心を一切、主よどうか削り取ってください。全て打ち捨ててください。主よあなたの前に全てお委ねいたします。そして主よどうか私たちを生きた供え物としてあなたにふさわしいものとなれるように、主よどうか私たちをどうかお受け取りください。神様、本当にあなたがくださる使命、それを一つ一つどうか私たちに見せてください。あなたがくださるビジョンとしてどうか見せてください。主よこの教会を通してあなたがなされようとしていらっしゃる、主よその日本のリバイバルのためにお祈りをいたします。主よどうかこの御言葉を通して今の世の中に置いてくださった、あなたが残してくださった主のその大宣教命令を、主よ私たちが担っていく、そのような一人一人のクリスト人でありますように、主よ特にこの天聖教会にあなたがくださっているビジョン、それを私たちが、主よそれぞれが直接あなたからいただき、そして、先頭に立っていかれる先生たちと、その足を引っ張ることがなく、そして主よどうか同じ心で、主よ同じ思いで、主よどうかあなたの前に進んでいくことができますように、使えることができますように、主よどうか私たちをも使ってください。主よ本当にイエス様、あなたが来られるまで時間がありませんから、主よいつあなたが来られてもいいように私たちが備えていることができますように、主よあなたが来られた時に本当に私たちがあなたの使命を果たす、よくやった忠実なしもべだと、あなたのその一言をいただけるその時のために私たちがまっすぐに走っていくことができますように、主よどうか右や左にそれることがありませんように、情欲やこの世の文化に目を奪われることがありませんように、主よどうか守っていてください。主よ私たちがただひたすらにあなたのくださっているその使命のために走っていくことができますように、主よパウロ先生が本当に あなたの前で走っていったように、そしてそのことをローマ書を通して、主よパウロ書簡を通して私たちが学び、その中にあって、主よ私たち自身が今あなたに望まれているそのような行いが何なのか、私たちの心の中から溢れている行いが何なのか、主よそのことをどうか私たちに悟り、そしてその通りに歩むことができますように、私たちに従順の恵みを与えてください。主よどうか私たち一人であなたが御声で語ってくださいましたならば、その通りに進みたいと思っております。主よその瞬間その瞬間、主よあなたがくださるそのテストの瞬間に私たちが従順の一歩を進めることができますように、主よどうかその瞬間に語ってください。主よ私たちしもべが耳を澄まして聞いていることができますように、聖霊様あなたのお語りになる言葉を私たちがいつも伺いながら進んでいくことができますように、決して自己気になりませんように、主よどうか守っていてください。主よ自分で行うこととか私が正しいとか思うそのような汚い心を主よ全て燃やし尽くしてください。主よそのような 罪の状態にある私をどうか憐れんでください。イエス様、あなたの血潮によってあなたが私の罪の代わりに死んでくださらなければこの汚さは治りません。主よ、本当に私にはあなたの救いが必要です。イエス様、あなたが私の代わりに死んでくださって、そしてなお復活してくださった、その主の復活されたその栄光を賛美いたします。主よ、あなたが復活してくださいましたから、私も過去のことは全て、捨て去って、主よ、あなたにあって新しくなりました。主よ、これから本当にあなたが過去の罪は全て忘れたとおっしゃってくださって、これからあなたがなさろうとしていらっしゃるその新しい働きに預かることができますように、主よ、どうか私たちを導いてください。主よ、どうか私たちの弱さではなく、主よ、あなたがくださるビジョンに向かってあなたの清さを見据えて私たちが進んでいくことができますように、主よ、どうか導いてください。主よ、特にこの日本の次の世代を担うことができるそのような私たちでありますように、主よ、この御言葉の教育を通して次の世代を担っていくことができますように、主よ、どうか、あなたの使命が実現しますように、御心が天になるように、この地にもこの教会にもなりますように、主よ、どうか導いてください。日本の地に子どもたち一人一人に誠の教育がなされる、主よ、リバイバルを、そして教師たちがそんなに自己義から悔い改めて、主よ、本当にあなたの前にひれ伏して、主よ、あなたから預かっている子どもたちを教育する、そのような誠の教師が立てられますように、主よ、どうかあなたの恵みを与えてください。主よ、本当に親たちが自分の子供ではなく神様から預かっている子供であるというその確信のもと、主よ、あなたの子供を学校に預ける、その、教育課に預けることができるように、主よ、どうか、子供たちの親をどうか祝福してください。学校の教師を祝福してください。そして主よ、本当に教育をするために必要な物質も全て与えてください。主よ、場所も与えてください。そしてその子供たちを通して、主よ、どうか日本に福音が伝わりますように、誠の福音が述べ広げ伝えられますように、主よ、どうか導いてください。日本の地にも悔い改めから始まる誠のリバイバルが起きますように、主よ、大いなるその目覚めの時が来ますように、主よ、どうかそのビジョンを、その夢を私たち一人一人が握って、そのために今するべきことを私たちに与えてください。そのことに従順することができる私たちありますように、主よ、どうか導いてください。天聖教会に新しい風をいつも送ってくださっていることをありがとうございます。主よ、あなたが送ってくださるその風を通して、あなたの息吹を感じることができますように、主よ、あなたが語っていらっしゃるお言葉を私たちが聞くことができますように、主よ、どうか先生たちの行動で出されるその宣教を通して、メッセージを通して、あなたの御言葉を私たちが聞き分けることができますように、主よ、私たちがそれを慕ってついていくことができますように、主よ、どうか導いてください。主よ、先頭に立っていかれる牧先生方に、主よ、主のリーダーシップをどうか与えてください。ますます豊かに油注ぎを与えてください。物質的にも健康も守ってください。そして主よ、あなたのビジョンを力強く大胆にまっすぐに宣言するそのような先生方であられ、そしてその主の御声を聞き分ける羊である私たちでありますように、主よ、どうか私たち一同を祝福してください。この天聖教会を祝福してください。主よ、この祝福の中にあって、主よ、本当にこの場所から、この横浜の天聖教会から日本の地がひっくり返るそのリバイバルの日を私たちが見ることができますように、主よ、どうか私たちに期待する思いを与えてください。主よ、あなたの前で聖霊様にあって、どうか私たちに熱く本当に燃えるそのような心を持って、聖霊様が与えてくださるそのような心を持って、私たちが信じ祈ることができますように、そして従って行うことができますように、主よ、どうか私たちを祝福してください。主よ、弱っている人たちがいるでしょうか。主よ、その人たちをあなたが直接癒してくださって、あなたが直接励ましてくださって、そして主よ、また私たちが本当にあなたの前で主にある兄弟姉妹として、御子にの道路者として、主よ、あなたの御国を立て上げていく、そのような一人一人として力強く立ち上がることができますように、主よ、あなたが呼び集めてくださった一人一人の兄弟姉妹を一人残らず、主よ、あなたの聖霊様の帯でどうか一つに結びつけてくださり、私たちに主の働きをさせてください。主よ、私たちに主の働き人として、そのような栄誉を与えてください。主よ、私たちが思う自己義の栄誉ではなく、私たちが何か自分でやっているそのような栄誉ではなく、主よ、あなたがなされる、あなたの栄光が現れる、そのような主の働き人としての栄光に預からせてください。主よ、どうか私たちのプライドが出てきませんように、私たちの自己完成欲が出てきませんように、イエス様、あなたの栄光のためだけに全てのことをすることができますように、主よ、どうか私たちを低めてください。あなたの皆を高めさせてください。主よ、どうかこれが私たち一人一人の誠の心でありますように、イエス様の心でありますように、イエス様、あなたの心で私たち一人一人が共にお祈りすることができますように、主よ、どうか導いてください。日本の地にリバイバルを起こしてください。主よ、韓国や中国やそれから北朝鮮にいるその その信仰の兄弟たちを主よどうか力強めてください。主よどうか道よりの糸で私たちを結びつけてください。主よどうかこのアジアの地をあなたが祝福してください。そのリバイバルを通してキリスト人をどうか、そして福音をどうか伝えさせてください。アフリカとアジアにあなたが多くのキリスト人を今この時代に起こさせてくださっていることをありがとうございます。主よ倒れかけているそのヨーロッパを憐れんでください。倒れかけているアメリカを憐れんでください。主よにもかかわらずあなたが愛されている兄弟姉妹の一人一人です。主よどうかあなたが強めてください。主よどうか世界の全ての国々に全ての地にあなたの福音が伝わり、そしてイエス様あなたが再び来られる時を備える私たちありますように、そのあなたの偉大なご計画に預かる私たち天聖教会の一人一人でありますように、主よどうか私たち一人一人にあなたのご計画を見るそのような霊の目を開いてください。主よあなたのご計画に預かれる私たちでありますように、主よ私たちがその情熱を持ってあなたのご計画に参加したいと思うことができるように、聖霊様どうか私たちを心に触れてください。主よどうか私たち一人一人が主よあなたの前で同じお祈りをすることができますように、同じ心でお祈りすることができますように、同じ言葉を語ることができますように、同じビジョンを見ることができますように、同じ主の御言葉を聞き分ける私たちでありますように、主よどうか私たちを強めてください。私たちをどうかあなたが聖霊様の油注ぎによってどうか私たちの心を燃やしてください。主よこれが私たち一人一人に伝わることができますように、主よどうか私たちを覆ってください。この空間を覆ってください。この時間を覆ってください。主よあなたの治めておられるこの時代を見据える目をどうか私たちに与えてください。主よどうか私たち一人で治めてくださり、私たちがあなたの召しに応えるそのような祝福に預かれる私たち一人一人でありますように、主よあなたの前で切にお祈りいたします。この祈りを感謝して私たちの救い主主イエスキリストのお名前を通してお御前にお捧げをいたします。アーメン。
我的心切慕你，如露切慕溪水。我的心渴望见神，是永不生的神。我几时才能见神呢？我昼夜独眠，不当饮食。这多人说你的神在哪里呢？我以众多的疫情，众人通往，用欢呼的声音领他们到神的殿里，大家圣洁。我真想这些事，我切慕溪水。但我的心啊，你为何郁闷？你为何在我面前烦躁？我应该迎他是用他笑脸帮助我，我要称赞他。我的神啊，你的心在我面前里郁闷，但我从约旦地，从黑门岭，从以撒撒纪念你，你的瀑布花声是因为就与深渊响应，你的波涛浪波漫过我身，我白昼耶和华必向我施行慈爱，黑夜我要歌颂耶和华，祷告赐我生命的神，我要对我神我的磐石说，你为何忘记我？为何将我的仇敌弃之将弃啊坏痛呢？我仇敌打乱我好像一年岁，我的骨头不住对我说，你的神在哪里呢？我心啊为何忧闷？为何要在我面前烦躁？你应当仰望神，因为我还要称赞他，是我脸上拥有荣光的。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安息的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名带我走义路。我虽行过死心的幽谷，但也无恐遭害，因为你与我同在。你的杖、你的鞍都安慰我。在我敌人的面前，你为我摆设宴席，你用油膏我头，使我的驼背满意。我要一生一世都有慈爱恩随跟随我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。主啊，感谢你，愿你来帮助我，愿你来祝福我们，让我们所行之事都可以。感谢你带领我们走过了旧的一周，让我们再向新的一周前进。让我们在新的这周拥有主你的运气，主你的帮助，让我们学习，让我们生活，我们的身体都能得到主你的帮助。主，感谢你愿意来祝福我们，让我们所行之事尽都成功，所做之事，因为你曾经说过，叩凡叩门必敲门，凡寻找必寻见，只要向你求，你必给予。主，因为你是我们主，你是我们神。主啊，我请你来帮助你，请你来祝福我们这个教会所有的人，祝福我的父亲，祝福我们教会的，祝福这个这里的牧师，祝福我的弟弟，让我们所行，让他们的身体，让他们的学习，让他们的生活，他们都可以得到主你的赐福。主啊，也请你来帮助与我们，让我们能更好的去控制，让我们更好的去帮助自己。主啊，因为你是我的主，你是我们的神，没有主你来的主。主，感谢你，赞美你。以上祷告奉主耶稣基督的圣名所求，阿门。
耶和华求你留心听我的言语，顾念我的心思。我的王，我的神啊，求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈祷。耶和华，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，必要警醒，因为你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居，狂妄人不能站在你眼前。凡作孽的都是你所恨恶的。说谎言你必灭绝，号召人行道所下的都为耶和华所憎恶。至于我，我必唱着丰盛慈爱进入你的居所，我必向你的圣殿下拜。耶和华，求你因我的仇敌助念，耶和华，求你因我的仇敌引领我，使你的道路在我面前正直。因为他们的口没有诚实，他们的心里满有邪恶，他们的喉咙是张开的坟墓，他们用舌头谄媚人。神啊，求你定他们的罪，因为他愿你自己的计谋跌倒，愿你在他们许多的过犯中把他们赎出，因为他们背叛了你。凡作孽的，愿他们邪恶时常慌啊！凡投靠你的，愿他们喜乐时常欢呼，因为你护庇他们。又喜爱你名的人都向你欢喜，因为你必赐福给义人。耶和华，求你用恩典盾牌四面维护他。十二圣众目宽了他，圣天爱心。十二年祝福我们每天，十二年祝福我们读的一切，十二年祝福我们生活，也祝福我们学习，也祝福我们的一切干的事情。十二年祝福这里，也祝福我们天主教会。十二年祝福这里每个人。十二年祝福我们，十二年祝福我们下面要干的一切事情。十二年祝福我们快乐，十二年祝福我们。十二，我有时候犯罪，但是神啊，我不知道的时候，让我们求你怜悯我们。神啊，使我们快乐，以上祷告奉我们主求，阿门。
天のお父様、大いなる御名を赤目賛美いたします。あらかであり、お御名である神様の大いなる力で私たちを支配してください。今日も私たちの始めがイエス様にあって始まり、イエス様にあって終わりますように、私たちを支配してください。乾く者に命の水を与え、夏に飲ませてください。イエス様が私たちの主となるようとなってください。イエス主の皆を呼び者は皆救われます。あらゆる時に主を覚え、主の皆を呼び求める私たちでありますように、聖霊様助けてください。御言葉が今日も私たちの支えとなりますように、御言葉が私たちの力となりますように、御言葉が私たちの栄光となりますようにお願いします。イエス様についていく私たちに全ての幸いと祝福を与えてください。イエス様の皆によって、イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
あなた方は世の光、地の章です。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。イエス様にあって私たちを覚えてください。十字架の身元に集めてください。十字架の身元に集めてくださったことを感謝します。十字架にかかりし、イエス様にあって罪に対しては死んだものとなり、罪から遠く離れたものとして歩むことができますように、イエス様の命に私たちをとどめてください。父なる神様の愛と憐れみを豊かに受けて、命に富んだものとして生きられますように祝福してください。言葉にも行いにも命の味をつけてください。世の光、地の章としてしっかり歩めますように、聖霊様助けてください。今日一日を通して皆が崇められますように、私たちの御国が来ますように、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前で祈りました。アーメン。
一人でいた主を
死をも恐れない信仰が欲しいです。何にも変えないあなたの命が私たちのために与えられたので、私たちもあなたの御跡をついていくものとして恐れずにあなたの足跡を見てついていきたいのです。信仰の創始者であり完成者であられるイエスよ、私たちにこの信仰を与えてください。あなたについていく信仰、あなたが残してくださったその足跡をついていくその信仰をあなたが与えてください。今日も私たちはあなたに祈ります。主よ、あなたの命にとどまり、あなたの御言葉にとどまり、そして主よ、御言葉になったこの全ての美しい世界をイエス・キリストの御名と師匠と命と栄光によって治めて、王のような祭司として歩むことができますように。荒野において叫ぶ者の声となって、来たるべきイエス・キリストの道を整えて、マムシの末のような人々にも悔い改めよう、天国が近づいたと。主よ、あなたの救いの訪れを告げ知らせることができますように。イエス様、あなたが私たちに力を与えてください。一つ一つ、主よ、本当に小幅でありながら、しっかりあなたに聞き従いながら、あなたの仰せられた道を歩み、そして主の皆を褒めたたえることができますように、ついてゆくしもべとなることができますように、身勝手にあなたを置き去りにして、主よ、勝手に行ってしまうしもべではなく、あなたについてゆくしもべでありますように、主よ、あなたが助けてください。イエス様、この時間私たちはあなたに祈ります。あなたの仰せの時に御言葉の網をおころして、153匹を取ることができますように、私たちを従順するしもべとしてあなたが祝福してください。今日私たち一人一人が、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを選ぶ信仰と希望と愛の人となられますように、主よ、あなたが助けてください。そして主イエス・キリストの御名と地上と命と栄光によって、昼も夜も御言葉を口ずさみ、口ずさんだ御言葉によって、この時代に勝つ小さな巨人となって、主よ、あらゆるゴリアテを打ち滅ぼすことができますように、祝福してください。今日私たちはあなたに祈ります。御言葉を貫く力を与えてくださって、ヨシアとカレブのように、主よ、御言葉を貫いてあなたの皆を褒めたたえる、立ちはだかる者のいない幸いを得ることができますように、祝福してください。マナセの半部族ユダ族のように、多くを分取り、多くの兄弟姉妹を住まわすことができますように、祝福してください。イエス・キリストにあって、主よ、今日も私たちはあなたに祈ります。迫害を受けているあらゆる国民をあなたが覚えてください。キリストにあって自由を見出され、安心してあなたの皆に行こう、その幸いと栄光を与えてください。主を迫害する人々を、その国民をあなたが覚えてくださり、わけもなくキリストを信じる信仰のゆえに、主を迫害を受けて辛く悲しく、それでもけなげにあなたを生きている一人一人をあなたが覚え、主よ、彼らの信仰が火を見ることができますように、主の皆を自由に使える時をあなたが与えてください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。栄光に満ちた歩みを続け、 栄光の主の前に立つその日まで、主よ、本当にあなたに聞き従いながら日々を歩み、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちの信仰の先人が主の皆を呼びつつ歩まれたその道を、私たちにも歩む力をあなたが与えてください。栄光のうちに私たちの足を運び、主の皆を褒めたたえる栄光の働き人であられますように、主をあなたが祝福してください。あなたの皆がただただ私たちを通して崇められますように、主が私たちを通して栄光を受け取ってくださいますように、御霊なる聖霊様、私たちを助けて栄光から栄光へと歩ませてください。主の皆を貫く力を与えてください。イエスキリストの皆が私たちの冠です。イエスキリストの皆が私たちの栄光です。イエスキリストの皆が私たちの力です。イエスキリストの皆が私たちの幸いです。主よ、この皆によって本当に数えられた一人一人、この皆によって主イエスキリストにより信仰が与えられ、そして貫く力を与えられた一人一人であられますように、主よ、あなたが祝福してください。醜い私たちのあらゆる面々をあなたが憐れんでくださり、父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。あなたの取り出されたこの言葉が私たちの大いなる慰めです。主よ、あなたが完了したあなたの救いのうちに私たちを留めてくださり、今日もその完成された救いを得て主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。イエスの皆によって祈りました。アーメン。
川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかという間、私はあのことなどを思い起こし、御前に私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いていったことなど、愛する主よ、あなたを慕い喘ぎます。あなたを慕い求めて、あなたを仰ぐこの群衆とともに、我らはこの主の家において、そこへとゆっくりと歩いていき、本当に喜びをじっくり味わいつつ、 あなたの御前に進みゆき、あなたの御臨在を、それをこの心の内にじっくりとしっとりと味わい、あなたのその良さ、麗しさ、それを仰ぎ見つつ、主の家に住むことを願い、御前に進み出て、今この金曜日の深夜に至るまで御前において主を祈りを捧げました。主よ、どうかあなたがこの一人一人、ますます鹿に主よ水の潤いを与えるがごとくに、本当に乾いたその砂地に水が染み渡るごとく、あなたのその潤いで満たしてくださすように、主よ今晩なおも祈る一人一人にあなたが届いてくださすように、私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫禄をへし折る。
アメン。
私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。主よ、今週1週間のもろもろも、主よあなたが先に進んでくださったことを感謝します。私たちの中のあらゆる険しいところ、主よゴツゴツしたところ、ペニンナのような尖ったところ、それらを平らにし、また一切の悪魔サタンが閉ざした聖堂の扉を打ち砕いてくださることを感謝します。祝福の扉、流れ込んでくる扉、それを悪魔サタンが塞いでいるその聖堂の扉をますます打ち砕いてくださるようによろしくお願いします。また私たちの中の主を固くなにあなたを拒む鉄の貫禄をへし折ってくださり、そしてあなたに対して柔らかな心、従順な心を持って主を御前に進み出て、御前から主を流れ滴るあなたの恵み慈しみを豊かに味わい尽くす私たちともどもでありますように、そしてますます御言葉の中の秘められている財宝を掘り起こして、どんどんとその宝が積み上がられていくと、主を本当に私たちをこのように導いてくださっていることを感謝します。のみならず、主をこの地上において隠された経済の宝をもあなたが掘り起こさせてくださる恵みを感謝いたします。
アーメン。
主よ、時至るならばあなたは速やかにそのことを実行なさるお方です。それは主あなたの名を本当に私たちは知り、あなたに私たちの名前が呼ばれて、ますますあなたのものとされていくためにです。主よ、今日も我らは御言葉に歩むためです。信仰の先輩たちは御言葉を握りしめ、主よヨシア、カレブは40年もあの荒野をさまよい、あの不従順な者たちと一緒に、その不従順な者たちが滅んでいくその40年に付き合い、そしてその間もなおあなたを求め、あなたの御言葉が成就することを期待し、やがてあの与えられている約束の産地は我らのものとされる、その御言葉を握りしめてついにあの産地を手に入れた、それに習い我らも御言葉を今宣言いたします。
アメン。
主はこう仰せられる、エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う、神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。アーメン。主よ、誠にあなたがこの御言葉の通りに私たちのところにますますエジプトの産物もクシュの商品も集めてくださり、のみならず背の高いセバ人、そのような強者たちもともども集い、我らのものとなり、鎖につながれてひれ伏して、神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいないと、主よ本当に私たちのうちにいます主あなたの栄光を彼らが垣間見て仰ぎ見て、そして主よ彼らともどもこぞって あなたを礼拝する恵みへと導き入れてくださすように。我らは今夜もまた集い祈りました。なおもこれから祈る一人一人おります。主を休む一人一人もおります。本当にこの安息の日が始まったこの時から、また主日その聖なる礼拝を捧げるべき時に至るまで、また本当にその礼拝を捧げ尽くす時に至るまで、あなたが今日もなおも清め守ってくださすように、霊性を守り、健康を守り、経済を守り、あらゆる種命の営みをお守りくださすように、どうか一人一人が行く先々において勝利をもたらし、また分取りをもたらすものでありますように、悪しき者に対しては勝利する勝利者でありますように、また我らともどもその家庭家庭が豊かに祝福され、その子供たちが豊かに祝福され、その栄光の様が主よ、孫ひ孫主よ至るまで、ともどもその健康な成り立ち、御言葉によって健康に成り立っている様を見ていくことができるように、主よあなたが導いてください。若者たちに幸いな結婚を与え、そして子供たちを産め扶養していく、そしてその子供たちに御言葉教育をし、このようにして栄光の神の成り立ちがこの日本の国、またそれぞれの場所場所に産んで増えて地に満ちていきますように、その神の子としての幸い祝福を豊かに預かりますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは本日徹夜祈祷会です。それぞれ主の御前においてそれぞれの祈りを引き続き捧げましょう。